御言葉を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙第4章7節から16節。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方がすべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。本日いつも通りに私の日の朝の礼拝を捧げていますが、また同時に今日は教会収容会という位置づけの中でこうして礼拝を捧げています。収容会全体の主題は、これからの千里山教会、新街道が与えられた今、共に考え歩み出そうです。おそらく全体のプログラムの長さからして、収容会ではなくて懇談会、そのような名称にしてもよかったかもしれません。一泊二日で行うわけではありませんし、教会とは違う、どこか静かな場所で行うというのでもありません。コロナ禍を考慮してということもあると思いますが、けれどもしかしそれでも収容会というふうにそのような名称にしたのは、やはりこれは意味があると思うんですね。どこかで何泊したからといって、それで収容会になるわけではないのです。教会生活をするようになりますと、よく収容会という言葉を耳にします。他のところではほとんど聞くことがない、そういう言葉かもしれません。古い言葉だと思われているのかもしれません。そういうこともあって、最近は子どもや若い人たちを対象とした、収容会は名称を変えて、キャンプであるとか、リトリート、そういうふうに呼ぶようになりました。ただ収容会という名称にもこれはちゃんと意味があるんです。漢字の話になりますけれども、収容会の養という字はその字のごとく養うという意味です。収というのは学問を収めるの、この収ですね。でも単なる研修会を教会に集まって一緒にやりましょう、そういうことではないんです。学ぶことによっていろんな知識を得ることができます。真理とは何であるかを知ることができます。大事なのはそれによって人格を形成することができるということです。私たち教会の場合は教会形成をするということです。もう少しこの収容会ということについて話しますと、この収という字は後ろから水をかけて清めてもらう、そのような宗教的な意味を持つ漢字なのだそうです。水をかけて清めるというんです。しかも自分で自分に水をかける、いわばみそぎのようなものではありません。後ろから誰かに水をかけてもらうんです。収容会に参加する者同士水をかけ合うんです。そこに生まれる交わりを楽しみます。収容会の中でその交わりの中で言葉が交わされ、共に祈り合います。多くの祈祷課題がありますが、今回のテーマにもありますように、これからの千里山教会について祈り、 私どもの働きが主にあって祝福された実りあるものとされるように共に祈り求めていきたいと思います。そして忘れてはいけないのは、キリスト者にとって私どもの存在を清めてくださるのは神様であるということです。ご自身の教会を清いものとしてくださるのも神様です。神様の言葉が私たち一人一人を、そしてこの千里山教会を清い存在へと作り変えてくださるんです。そして神様と教会の御用のために役立つものへと私たちを変えてくださるんです。私たちはそのことを祈り求めつつ、今礼拝を捧げ、周遊会の時を過ごしています。新街道が与えられてから約1年9ヶ月ほどになりますが、最初にこの街道で礼拝を捧げたのが昨年の1月26日でした。その日は午後から定期会員総会が行われることになっていました。教会に生きる喜びと題して、先ほどお共に聞きました同じエフェソの信という、ね、手紙の第1章の15節以下から説教を語りました。昨年の年間聖句が第1章23節の御言葉です。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。その時私はそれほど難しい話をしたつもりはありません。要するに教会というのは素晴らしい場所なんだ、そのことを言いたかったのです。教会とは何なんでしょうか。皆様にとって教会とはどのようなところなんでしょうか。それはこの世のどこにもない素晴らしい場所だということです。なぜそういうふうに言うことができるんでしょう。それは全てにおいて全てを満たしておられる主イエスがおられる場所であるからです。今お読みした、先ほどお読みしたこの第4章でも10節で、キリストが全てのものを満たすためにとか、13節でキリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長すると言っています。満たされて生きるというのは、これは人間にとってとても大切なことです。しかし問題は何によって満たされるのかということです。それは主イエスキリストによって満たされるということです。キリスト以外の他のもので満たされることを求め、事実それで私は満たされたとそう満足したとしても、それは自己満足で終わっているということもあるでありましょう。あるいは生きている時や元気な時だけではなく、このいざという時に、死を前にした時に、いや死んだ時にさえなおそこで満たされたと言って安心することができるかどうか、そのことがいつも問われています。あるいはイエス・キリストだけでは足りないから、他のもので補って満たさなければ自分の人生は本当に幸せなものにはならないんだ、そういうことでもないんです。キリストは全てにおいて全てを満たしておられる方だからです。キリストによってでしか満たされないものがあり、それによってどんな時も私は満たされた、そのように言うことができるんです。ところで教会は素晴らしい場所だ、そう言うんですけれども、もう少し整った言葉で教会について言い表すことができるんじゃないか、そういうふうに思われる方もおられるでしょう。それに教会は素晴らしいというけれども、いろいろ教会にも問題はある、そもそも罪人の集まりなのだから、そうやって割り切って考えておられる方もおられるかもしれません。イエス・キリストは信じるけれども、教会は信じることができない、そういう方もおられるかもしれません。それらの問題を地上の教会が抱えているのも事実です。それらの問題を見て、この見ぬふりをしなさい、そう言っているわけではありません。あるいは理想と現実、本音と建前を使い分けながら教会形成をしようというのでもないんです。地上の教会に生きるとき、私どもは互いに重荷を担い合います。大きな問題に直面し、自らの罪を嘆き、また自らの弱さに涙することもあるでありましょう。しかし教会から離れたくなるような弱さを覚える中で、もう一度神様の愛と許しの恵みを知り、心から教会は素晴らしいところだ、そう告白することができれば、どれほど幸いなことでありましょうか。 求められているのは、使徒信条にもありますように教会を信じるということではないでしょうか。主イエスは、教会は私の教会であり、私の体であると、そうおっしゃってくださるんです。そのために父なる神様は御子を使わせてくださり、主イエスはご自分の命を十字架で捧げてまでして、私どもをご自分のものとしてくださいました。そればかりか、聖霊が宿る宮として、つまり神様がここにおられるということを明らかにしてくださるために、教会を与えてくださいました。そのキリストの体である教会をあなたは信じますか、教会を愛していますか、ということです。そこに私どもの信仰が問われるんです。で、今日もエフェソの信徒への手紙の今日は第4章をお読みしました。使徒パウロが晩年に書いた手紙と言われています。そのパウロが教会とは何かということについて、最後に心を込めて記した手紙と言っても良いでありましょう。で、お読みした第4章からこの新しいテーマが始まります。で、それはキリストによって救われた私どもが具体的にどのように生きていけばいいのか、そのキリスト者の生活について、ここから語り始めるんです。お読みしませんでしたけれども、第4章の1節にこうありました。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。キリストに招かれたというのは、キリストに救われたということです。キリストが私のことを呼んでくださった、声をかけてくださった、その主の御声に導かれるようにして救いの恵みに預かることができました。そして救われてからも、いつも主イエスは私どもを身元に招いてくださるんです。私についてきなさい、私に従いなさい、神に招かれたものとしてふさわしく歩みなさい。では、神に招かれたものとしてふさわしく歩むというのはどういうことなんでしょうか。キリスト者の生活というのはどういうものなんでしょうか。これも一つに絞るのも、なかなか難しいかもしれません。同じキリスト者であっても、同じ主イエスから使わされて日々生きていたとしても、生活のスタイルは人それぞれだからです。家庭での生活、学校での生活、また仕事の内容もそれぞれみんな違っています。また時間や曜日によって生活のスタイルを切り替える人もいると思います。これが私の生活、そういうふうに言えるものを一つ選べと言われても、なかなか難しいかもしれませんね。また一日や一週間の中で、自分が一番時間や労力をかけて行っていることが、自分にとって一番大切な生き方だと言えるかどうかというと、必ずしもそうではないと思います。なぜこんなことにたくさんの時間を費やし、余計な労苦を負わなければいけないのか、そう思ってしまうことが私どもの歩みの中にはあるからです。あるいは信仰を与えられたからといって、使わされた場所での生活がいつも楽しいことばかりであるかというと、決してそうではないと思います。信じても何も変わってないんじゃないか、そういうふうに見えてしまうことがありますし、神を信じていても信じていなくても同じように楽しいことがあり、また苦しいことがあるんです。改めて神に招かれたものとしてふさわしい歩みをするっていうのはどういうことなんでしょうか。このお手紙を書いたパウロにとって、その答えは明確でありました。それは教会生活をするということです。そして先ほども申しましたように、パウロは教会のことをキリストの体と言います。第4章においても12節でキリストの体と言っています。4節では体は一つと言っています。また最後の16節でも体全体と言っています。またパウロが書いた他の手紙を読みましても、例えばコリントの信徒への手紙1やローマの信徒への手紙の中でも、教会というのはキリストの体である、そのことを繰り返し語るわけです。教会の頭もまた15節にありますように、イエス・キリストです。キリストが私たち教会を愛を持って支配してくださいます。そしてキリストの体は一つだということです。神様はただ一人しかおられないからです。それゆえに3節から6節では一つとか一致とか、また唯一という言葉を繰り返すんです。 平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ。すべてのものの父である神は唯一であって、そのように言葉を続けるのです。まあ、教会というのはよく考えてみますと、まあ、エフェソの教会だけでなく、まあ、千里山教会も世界中どこの教会においても同じ人間が集まっているわけではありません。聖霊によってイエスは主である、そのように同じ告白をしているもののですね、それぞれお互い違う人間です。まあ、違うからこそお互いを受け入れることができずに、いろんな問題や争いが起こってしまうのかもしれません。でもこれはキリスト教会に限らず、この世にあるいろんな集まりや組織においてもこのことは言えることです。けれども神様は教会に集う人たちはお互いそれぞれ違っている、そのことを決して否定的には見ていないということです。まあ、多様性というふうに言えるかもしれません、知れませんが、聖書はこのことを賜物と呼んでいます。だから7節ではパウロはこう言うんです。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。まあ、賜物というのは正確に言うとキリストの賜物、まあ、もっと正確に言うとキリストが聖霊を通して与えてくださる賜物ということです。まあ、つまりキリストが与えてくださったものだということです。だからキリストの賜物は同時に恵みであるんです。そもそもこの賜物という言葉、まあ、ギリシャ語でカリスとかカリスマと言いますけれども、その言葉自体にこの恵みという意味が含まれています。まあ、ですから、まあ、賜物というのは与えられたものですから、まあ、自分の力でつかみ取ったものではありません。自分が欲しいと願ったから与えられたものでもないんです。私どもが願うよりも先に主イエスが私たちに与えてくださったものです。キリストの賜物の計りに従ってとありますが、これはキリストのお考えによって、そう言い換えてもいい言葉です。教会に来ている一人一人に対して主イエスのお考えがあるんです。そのお考え、その計りによって、あなたにはこの賜物、あなたにはこの賜物、それぞれ、違った賜物を与えてくださるんです。そしてそれぞれ違う賜物を用いて、それぞれ別のことをしなさい、自分たちがしたいことを好きなようにしなさいというのではないんです。一人一人違う賜物が与えられていますが、目的は一つです。12節にあるように、キリストの体である教会を作り上げるということです。で、私ども主に結ばれると同時に、共に生きる教会の仲間とも一つになり、教会を立て上げ作り上げていきます。だから最後の16節でパウラこのようにも言っています。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。私どもはキリストの体のそれぞれの部分であり節々なのです。教会に集う一人一人も与えられた賜物も違いますが、それらがしっかり組み合わされ、結び合わされ、一つになるところで教会が形作られていきます。教会を作り上げるために、キリストが与えてくださった賜物についてパウロは改めて言葉を重ねて語ります。8節から10節です。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が全てのものを満たすために諸々の天よりもさらに高く登られたのです。8節に鍵括弧でくくられている言葉がありますが、高いところに登るとき囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられた。これは旧約聖書詩編第68編19節の引用です。この詩編第68編は神の勝利を歌う詩編であります。 パウロは詩篇の言葉をシエスに重ね合わせながら読んでいます。昇られたというのは十字架で死に復活された主イエスが天に昇られたということです。その時に囚われ人であった私ども天の住処に連れて行ってくださったというんです。フィリピンに宛てた手紙の中では、私たちの国籍は天にあります。パウロはそのようにも言っています。そしてパウロが詩篇の言葉を聞きながら、特に彼の心に留まったのは、昇ったというからには主が天から地上に下ってこられたお方であるということです。何のために地上に下ってこられたんでしょうか。神のもとから失われた罪人を探して救うためにとか、十字架にかかるためにとか、まあ、いろんな言い方ができますが、まあ、ここではそれらのことを踏まえた上で、教会に生きる者たちに賜物を与えるために主は天から下ってこられたんだというんです。そのためにまず教会を作る準備を主はしてくださいました。地上に下り、私ども救い、教会の土台、礎を築いてくださいました。そして賜物を与えてくださったんです。まあ、そういう意味で私どもは天において、まあ、居場所があるだけでなくて、この地上においても教会という居場所が与えられているということです。そして天に昇られた主イエスは地上の教会に賜物を与えてくださったんです。そのことを十節では、すべてのものを満たすためにもろもろの天よりもさらに高く昇られた、そのように言っています。主イエスが与えてくださる賜物は、まあ、それぞれ違います。ですから11節12節にありますように、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、このようにある通りです。まあ、使徒、預言者、福音宣教者、まあ、牧者、教師、まあ、どれも同じ、まあ、働きのように見えるかもしれません。まあ、細かいことを話す時間はありませんが、この時すでに、まあ、パウロもそうでしたけれども、まあ、巡回伝道者といって、まあ、いろんな教会を回って奉仕する人と、まあ、私のように一つの場所に定住して奉仕する者とに働きが分けられていたようです。ただ大事なのは、ここに出てくるどの人も御言葉を語る働きに召されているということです。その点においては皆同じです。教会の中核にあるのは神の言葉であるからです。御言葉が語られ、それが神の言葉として聞かれなければ、そこで神様の愛のご支配を見ることができなければ、私たちは教会を健やかに立て上げていくことができないんです。またキリストから与えられる賜物というのは、まあ、ここに出てきますような牧師や教師、伝道者、そういった人たちだけに与えられるのかというと、決してそうではありません。12節の聖なる者たちというのは、これは教会員全員のことを指す言葉です。適したものとされるというのは、整えるとか準備をするという、そういう意味ですね。まあ、キリストの体を作り上げるために、主から与えられた賜物を生かして奉仕をします。その奉仕がちゃんとできるように、主イエスが整え、また必要を与え備えてくださるんです。そのようにキリストが与えてくださった賜物をそれぞれが生かし、一つキリストの体なる教会を作り上げていくときに、そこに何が生まれるんでしょうか。13節にこうあります。ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。次の14節以降の御言葉においても言えることですが、まあ、ここで一つ鍵となる言葉は成長という言葉です。13節では成熟した人、そのようにも言われています。まあ、成熟した人というのは完全な人ということですね。で、最後の16節では、まあ、キリストによって、まあ、教会が作り上げられる、まあ、そのことが、まあ、言われています。まあ、教会はキリストの満ち溢れる豊かさになるまで、成長することを目指して歩んでいます。頭であるキリストに向かって、まあ、成長しているのです。しかし目指すべきお方、目標とすべきお方が遥か遠くにおられるのではなくて、 聖霊によって今私どもと共にいてくださり、キリスト自らがご自分の教会のために今も働いていてくださるんです。私どもはその主の技に仕えているんです。では教会が成長するというのは一体どういうことなんでしょうか。キリストの満ち溢れる豊かさになるまでとか、頭であるキリストに向かってというんですが、具体的にどういうことなんでしょうか。また私ども一人一人が成熟した人間になるというのはどういうことなんでしょうか。教会の成長と聞きますと、多くの人が教会に人がたくさん来るようになる、伝道の実りとして洗礼を受け救われるものが多く与えられる、最初10人にも満たない小さな教会だったけれども、いつの間にか何百人もの人が集う大きな教会になるということ、これこそが教会の成長ではないか、そう考えるのです。なかなか受洗者が与えられない状況が続く中、どうしたらあれほど大きく成長することができるんだろうか、その秘訣を誰もが知りたいと思います。私自身が一番問われることかもしれませんが、受洗者が与えられないというのはやはりどこかに足りない部分があると思いますし、悔い改めるべきところがあると思います。これらのことを神様の前に立ち返って考えなければいけない、そのことをいつも思わされています。けれども一方で、小さな教会や無牧の教会は教会ではないんでしょうか。また私たちの教派では、教会と呼ぶところと伝道所と呼ぶところがあります。実際140ぐらい教会伝道所があるんですけれども、その3分の1は伝道所ですね。では伝道所は教会と呼ばれるところに比べて、教会制度も経済的にも十分整っていない、だから教会ではないんでしょうか。そんなふうに思っている人はいないと思います。それぞれ教会が抱えている問題をしっかり受け止めながら、いつも主の前に立ち返り、成熟した人間になることができるように、教会として成長していくことができるように祈りつつ、みんな前進しているのです。そしてパウロが語る成熟した人間になるということ、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するということ、また15節にありますように、頭であるキリストに向かって成長するというのはどういうことなんでしょうか。もちろん救われるものが多く与えられることをパウロも願っていたに違いありません。けれどもここでパウロはそのような言い方をしないんです。成熟する、成長する、これはどういうことなのでしょうか。それは14節にもありますように、誤った教えにもてあそばれたり引き回されたりしないということです。キリストを知ること、しかも正しくキリストを知ることによって、私どもはこの世の教えや価値観に惑わされることなくしっかり立つことができます。また15節にありますように、愛に根ざして真理を語るということです。16節も自ら愛によって作り上げられていくとそのように言っています。愛を行い、また真実を語ることができるようにというんです。だからパウロはこの後25節以下で、愛に根ざした言葉がどのような言葉であるのか、その言葉の吟味までさせています。教会が真実の喜びに生きるようになるためには、愛を持って語る以外に道はないからです。キリストの体である教会を作り上げるために、教会一人一人に賜物が与えられています。キリストの体の部分であり、節々が補い合い、組み合わされ結び合わされることが大切です。その体の部分である一人一人が尊ばれなければいけません。そのために必要なのが愛ということです。この愛ということに関してパウロは4章の2節でも、愛をもって互いに忍耐しと、そのように言っていました。これは愛をもって互いに受け入れる、そういうふうに訳しても良い言葉です。でもお互いのことを受け入れるというのは、これは忍耐がいるということなんです。しかしこの忍耐というのは我慢することではありません。我慢するというのは本来これは褒め言葉ではなくて、自分に固執しすぎて高慢になるということです。だから我慢しているというのは、その人をまだ受け入れていないということです。しかし忍耐するというのは、その人を受け入れるんです。受け入れながら耐えるのです。 それが愛だとパウロは語ります。そこに教会が一つになる道があります。だから反対にこの未熟なものというのは、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間のことですが、同時にその人は誠の愛を見失っているということでしょう。神のまだ深く知らないからです。そして私どももう救われているから未熟な人間ではない、そう言いたいところですが、胸を張って私は成熟した人間、完全な人間、そういうふうに言うことができない自分がいることをもう知っています。だから神様のことを深く知り、愛に生きるために、そしてキリストの体に連なる私ども一人一人が一つになって教会を作り上げるためには、これはどうしても祈らなければいけません。真実の祈りの家にならなければ教会を共に立て上げていくことができないんです。パウロもまた祈りを持ってこの手紙を書きました。昨年初めてこの会堂で礼拝を捧げたとき、朝の礼拝においても、また夕の礼拝においても、パウロがエフェソの信徒への手紙の中に記したこの祈りの言葉を聞きました。一つは説教の最初の方で申しました第1章15節以下の御言葉です。もう一つは第3章18節から19節にある祈りの言葉です。一つ前のページを見ていただきますと記されていますけれども、3章18節19節でこう祈るんです。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。キリストの愛の豊かさを私たちが自分の中にある物差しで測ることはできません。しかし人知を超えるキリストの愛の豊かさの真ん中に立たせていただきながら、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、それがどれほどのものであるのか、その素晴らしさに圧倒されるような恵みの経験をここでこれからも共に重ねていきたいと心から願います。また教会にしかない素晴らしさをぜひ多くの方々に知っていただきたいと願います。千里山教会の歩みがキリストの愛によって豊かに満たされますようにお祈りをいたします。教会の頭であられるイエス・キリストの父なる神様、私たち千里山教会の歩みを初めから今に至るまで守り導いてくださりありがとうございます。キリストの愛をもってあなたのものとされた私どもが、その豊かな愛に生かされ、与えられた賜物を用いながらキリストの体なる教会を共に立て上げていくことができますように、あなたの前に立つとき自分の未熟さや貧しさを思いますが、同時に計り知ることのできないキリストの愛の中に立たされている自分であることを思い感謝しつつ、神様と教会のために喜んでお仕えしていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。